もし2年前の9月に集団的自衛権の限定行使を容認する安全保障関連法が成立していなかったらと考えると、成果であるのに寒気立つ。北朝鮮がアメリカ領グアム周辺への中距離弾道ミサイル発射計画を公表し、ミサイルの日本上空通過も予告した件である。危機は目の前に迫っている。小野寺五典防衛大臣は10日の国会閉会中審査で、北朝鮮が実際にミサイルを発射した場合、安保関連法に基づき集団的自衛権を行使できる存立危機事態に認定し、自衛隊が迎撃することは可能だとの認識を示した。一部の新聞は拡大解釈だとの悠長な懸念を伝えたが、何、相手にすることはない。日本の安全保障にとってアメリカ側の抑止力、打撃力が攻撃を受けて欠如することは、日本の存立の危機にあたる可能性がないとは言えない。こう淡々と述べた小野寺氏の説明は分かりやすかった。グアムは日本有事の際のアメリカ軍来援の拠点なのだから当然である。安保関連法案の審議時には多くのマスコミやテレビコメンテーターらが、なぜ今なのか、どうして急ぐのか、議論が足りないなどとかしましかったが、当時もそれ以前も北朝鮮は着々と核ミサイル開発を進めていた。少しは自分たちの不明を恥じてはどうか。座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨だとは考えられない。鳩山一郎総理大臣、当時は昭和31年、敵基地攻撃能力の保有は合憲だとの政府統一見解を出し、歴代内閣も踏襲している。安倍晋三総理大臣は6日、現時点で具体的な検討を行う予定はないと述べたが、ここは君子は豹変すでいくことを進めたい。安全保障の要諦は実は誰でも知っている。備えあれば憂いなし、この一言で足りるのである。平成29年8月12日、産経省。